では早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まゆみさん、はい、今日の放送から一気にクリスマスソングが増えたなって思うんですけれども。
うん、そうなの、分かってくれた。
はい。いや、本当にこの2日3日で気温が随分変わりましたよね。
本当にそうです。
いや、1週間前僕は18度9度ありますよとか外から言ってたんですけど、
そうでした。
今ですね 8.8 度、一気に寒くなりまして、
10度も低くなってますね。
で、湿度も 27% で、いや、これはもう一気に冬が来たな。でも再来週がクリスマスですからね。
そうですね。
はい、まゆみさん、やっぱクリスマスお好きなんですか？
なんかもう気持ちがウキウキしますね。
わかります、わかります。ただ、僕ちょっと調べたんですけれども、クリスマスの前日、クリスマスイブの前日の天皇誕生日があるじゃないですか。あれが来年から祝日じゃなくなるんですよね。
そうなんですよね。ここ連休になって、連休ってわけじゃないんですけど、こうクリスマスにくっついてると、準備期間でもあり、この日にね、パーティーやっちゃうということもできたので、
やっぱそうですよね。
よかったんですけどね。
なんかちょっと来年からこの時期の雰囲気が変わるのかな。
ああ、本当だ、そうでしょうね、きっと。
ただ寒いだけの時期になってしまったら嫌だなと思いますけれども。
そうですね。
はい。さて、先ほどちょっとご紹介もありましたけれども、今日はですね、ゲゲゲの街の助産司会さんに、お邪魔するんですけれども、
はい、
今日はですね、お話を伺う田中さんという方がですね、
うん、
今この時間はですね、助産司会とはちょっと違うお仕事をしてまして、ちょっと詳細を言わないでくださいということなので、
はい、
今ですね、東京都狛江市の泉本町のあたりに来てます。
はい。
はい。というわけでですね、
はい、
今日は、ゲゲゲの街の助産司会の、代表でありまして、あと、調布市助産司会の会長でもいらっしゃいます、田中よし子さんに、この時間、いろいろお話を伺いたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さん、早速なんですけれども、ざっくりゲゲゲの街の助産司会さんについて、ちょっと、ご説明お願いします。
はい、私たちは調布市で2011年から、助産師が横でつながろうということで、いろんな今病院に勤めている助産師さんや開業している助産師さんなど、いろいろとつながるということで、ゲゲゲの街の助産師会というのを発足しました。
ゲゲゲの街って分かりやすくていいですね。
そうです。水木しげるさんの、ゲゲゲの鬼太郎の、名前を取って、一応その水木プロの方にも承諾を得て使わせていただいてます。
僕は子供の頃、その、地元の、助産師の病院、一般の名称が出てこないんですけれども、そういうのがあったんですけれども、助産院があったんですけど、もう10年以上前に閉院してしまったりとか、少子化の影響で、やっぱり、減ってるなと思うんですけれども、そのあたりはどうなんですか？
そうですね、実際にやはり今、病院の方に集約されてしまって、助産院がだんだん減って、大きな病院で産む人が多くなっているのと、高齢出産ということもあるので、なかなかやはり助産院で、産むことができなかったりっていうので、時代的にはほとんど病院でのお産に変わりつつあって、で、助産師自身も、勤務助産師が9割以上なので、開業している助産師さんがどんどん減ってるっていうことで、やっぱ地域に助産師がいない状況なんですね。はい、そういうのもあって、私たちやはり病院だけにいるじゃなく、助産師は地域にきちんとこう寄り添って身近な存在でいたいなっていうので、ゲゲゲの街の助産師会っていうので発足して活動してます。
今ちなみに何名ぐらい？
今実際ですね、人数的には30名ぐらい、本当に調布市で活動している助産師たちはつながっています。で、その中でも、いろいろと、横の連携、実際、 何か患者さんの対応とかでお互い協力し合ったりとか、実際月1回は講座、いろんな田作りの方で講座、子育て講座なども開いて助産師が身近にいるっていう存在をアピールしているのと、あとは今児童館、各児童館11カ所あるんですけど、こちらの方で子育て広場っていうところで月1回助産師が入って育児相談っていうのをさせていただくようになりまして、なので調布市は意外とその助産師が身近にいるっていうのを皆さん知っていただけてるかなって感じです。はい、
なんとなく印象としては子供を育てやすい町なのかな、調布市ってと思うんですけれども、それ昔からですかね、それともなんか、
ここ私たち2011年発足して、まあ、8年ぐらい経つんですけど、それと同時期に、まあ、チョコネットさんっていう、まあ、アオナの方の運営をされているNPO の団体の方とか、調布市はそういった子育て支援者が比較的多いかなっていうふうに思いますね。で、他の地区の方も結構調布市はそういった活発に子育て支援で動いている活動団体が多いということで、でその支援者同士もお互い横でつながってたりしていますね。で、私たちもチョコネットさんの方で青菜の方で毎月産前産後ミーティングといって、で、まあ、妊娠、まあ、両親学級的なものとか子育ての講座っていうのを毎月させていただいたりとか、はい、いろいろと協力し合って助産師のことをすごいサポートしていただけてます。
はい、今少しお話に出たんですけれども、この チョコネットの産前産後ミーティング、近くに頼れる人を増やそうっていう、これか、キャッチコピーですか？
そうですね、なかなかやはり妊娠中から助産師に関わることがやっぱ少ないので、まあ、病院で両親学級とかあるんですけども、それ以外で地域でまず妊娠中から助産師とつながっていると、まあ、後々顔が見えた関係で産後もすごい頼れる存在になるということで企画していただいて、2、3年ぐらい前からこちらの方は毎月、はい、開催しています。
11月から3月までの約5ヶ月間でもイベントがたくさんあるようで、もちろん今月もあるんですけども、今週末にも。
そうですね、妊娠期の産前ミーティングとか12月15日土曜日に開始されてますね。はい、それ以外でも産後のミーティングだったり、あとヨガですね、マタニティヨガとか、はいはい、おむつ関係の発達の講座とか、そういったのをいろいろと身近に地域の子育て支援者がいろいろ活動して、はい、存在をアピールする形でチョコネットさんがいろいろと、はい、調布市の方も講演いただいたりとかしてますね。
あとこの助産師会とは別に田中さん自身がアマンマっていう団体も主催されて、
それは個人で出張での産前産後のケアということでやらせていただいてるんですけども、私自身も、まあ、フリーって助産師として活動してまして、その中で今児童館とかも入らせていただく中で、まあ、0歳児のお子さんの発達、まあ、ハイハイできないとか寝返りできないとか、すぐ、まあ、タッチになったりとか、歩く時のバランスとか、そういうのをちょっと見させていただいて、ここ 2、3 年で気づかせていただいたことがありまして、でそういうので赤ちゃんの発達に関してのちょっと講座とかも毎月させていただいてます。はい、
なんか友達のお母さんとかでも、その自分の子供は、まあ、果たしてその平均的なのかな、その言葉を覚えたりとか歩いたりとか、すごい心配してたりとかするんですけど、やっぱそういうのって皆さんあるもん
ね。そうですね、今やっぱり各家族、まあ、孤立している、ね、育児になってしまって、自分の子供しか見ないという環境になってきてるんですけども、やはりそういった助産児童館だったり、いろんな子育て広場とかだと、いろんなお母さんたちが、まあ、いろんな赤ちゃんを見ることで、自分の子がどういった今成長発達しているのかとか、あと先々月齢高い子のお子さんとか見ることで、いろいろと想像ができたりっていうのがあると思うんですけども、そういった中で、まあ、今孤独な育児をしている方々をもうちょっと外に、やっぱり助産師がいろいろとこう相談を受けるって形、仕組みを作るともっと出やすかったりとかすると思うので、そういったので、いろんな講座とかそういった活動、私たちもなるべくやるようにしてます。
助産師さんというのは英語でミッドワイフ、女性に寄り添うっていうのが意味あるということなんですけれども、あのこのあたりで田中さん自身がちょっと気遣ってることとか前面に出してることで何か。
そうですね、あの英語で、まあ、ミッドワイフっていうとそういう意味になるんですけど、昔助産師って助産婦だったんですね。だから産婦を助ける人っていう意味合いがあって、まあ、常に助産師は女性、まあ、女性に寄り添うってことは家族に寄り添うっていうことと同じなんですけど、私は、まあ、助産師としてやっぱり女性が元気でいれば子どもも元気だし、まあ、それを含めてご主人だったり家族とかみんなが元気になれるっていうふうに思っているので、まず本当に女性の支援っていうか女性のサポートを助産師っていうのは本当転職としてやっていきたいなっていうふうに思っております。
ありがとうございます。じゃあ、週末のイベントのお知らせですね。チョコネットとの産前産後ミーティング、不安を吹き飛ばせ助産師とゆっくり話せる安産講座、こちらが12月の15日土曜日の、10時から11時15分の時間帯で、場所が、青菜ですね、調布駅南側のすぐ、調布市札4-17-10-2階、青菜さん調布市札4-17-10-2階で、12月15日の、土曜日の10時からです。で、ご予約とかはメールになりますので、ゲゲゲ MW ミッドワイフの略ですね。
予約は青菜さん、
青菜さん、青菜、失礼しました。
ホームページとか見ていただけると出てます。あとその日同じ日に午後にはですね、発達、赤田の発達講座も田作りの方で開催しますので、そちらの方はゲゲゲのホームページやあまんまというホームページの方を見ていただければ詳細書いてますのでご覧ください。
はい、まゆみさん、
はい、
まゆみさんもやっぱりその産前産後っていうのはちょっと孤立した時期とかっていうのはありました？
やっぱり一人目の赤ちゃんを産んだ時っていうのは孤立しちゃうんですよね。まだママ友がいませんから、一人対赤ちゃんの生活でスタートするので、その時が本当心細いです。
なるほど、まあ、もし同じように悩んでらっしゃりとか近くにそういう方がいらっしゃいましたらば、ぜひ参加してみていただければと思います。というわけで今日は、ゲゲゲの町の助産師会の、代表でいらっしゃいます田中芳子さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しいたします。
はい、ありがとうございました。田中さんお忙しい中ありがとうございました。それでもね、こんな存在はねがあるということを知っただけでもかなりね、小さなお子様をお持ちのお母さんには心強いと思っております。特に今私も申し上げたんですけど、一人目の赤ちゃん産んだ時なんですよね。その時ですごくブルーになる方が多いので、自分でこう助産師会の活動を確認して、出ていく勇気っていうのも持っていただくと世界が広がっていくと思いますし、不安もね、なくなっていくと思います。ぜひご参加されてみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターが唐のボタンの店、唐と布の 0.5 グラムさんからお送りする予定です。